生ける主よ、皆を褒めたたえます。唯一の良き牧者であられる方が、今このところに集っているご自身の羊の群れに気を配り、歩き回られ、あなたが導いてくださっていることを感謝いたします。どうかしよう、私たちが新約のメルキゼデク系の祭司として御前に功を託くことができますように、この私たち一人一人の肉をまとった神殿の中から香を焚き、それが香ばしい香りとなって天の御座に届きますように、あなたが喜んで受け取ってくださりますように、その香のこの香りの本質は主イエス・キリスト本体であります。間違って別なものを炊くことがありませんように、そしてまたその香りに捧げる私たちも浸ることのできる特権が与えられていることを感謝いたします。あなたの霊が今言葉となってこのところに訪ねてきて、それを私たちが食し、またそのことを通してあなたご自身、あなたの皆のみが主張されますように、羊一人一人には私も含めてその名前はありません。主の皆だけが導きます。ハレルヤ、あなたに養われていることを心から感謝します。
アーメン。
ここでの礼拝2週間ばかりお休みになりましたけれども、皆さん十分休息取れましたか？それは幸いです。たとえ肉の休息であっても幸いです。で、私この2週間前というかこのところですね、なんか無性に香を焚くように、理屈抜きでどうしてかというその理由を尋ねられても困るんですけれども、とにかく理屈抜きで香を焚きたいという思いが、ずっとその時だけの思いじゃなくてちょっとずっとこう続いてたんですよ。で、今に至ったんですけれどもね、イエス・キリスト本体、それが私たちの捧げるべき香なんですね。キリストの香りが立ち上るはずなんですね。だって私たちこの神殿の中に三位一体の神がいるじゃないですか。父がいるじゃないですか。御子がいるじゃないですか。そして聖霊ご自身がいるじゃないですか。そしてまたそれはまた唯一の神ですよね。男性単数形の神がいらっしゃいますよね。ホーセオス。私たちのうちには唯一の性の一致を持った神がいらっしゃいます。精霊だけが中性なんじゃないんですよ。歴史とした独立したワンパーソンを持った男性ですよ。 父が男性なら巫女も男性だし、聖霊ご自身も男性ですよ。性の一致があるんですよ。性の不一致っていうことはないんですよ。私たちのうちにいる方はこの世では人の中ではその心のその性の思いと現実の性の中に不一致が生じている病気が蔓延していますけれども、私たちエクレシア花嫁にとっての唯一の花婿がいらっしゃるんですね。で、ある意味で教義的な話になって際どいことを話するかも分かりませんけれども、忍耐してください。で、旧約のところでいわゆるレビ系の祭司たちが用いる香の調合について書いてるところを見てみたいと思います。出エジプト30章です。30章の1節、まずあなたは香を焚くために壇を作る、それはアカシア材で作らなければならないと。香を作った上でそれを焚くという行為は祭司がやらなければならないわけですけども、主が焚くんじゃなくて私たちに貸してるんですね。アカシア材、ドクター・ルークもメッセージ言ってくれたように、それは人間性を表すということですけれども、私たちに貸してるんですね。で、続いてその30章の後半、34節からずっと香油の製法について書かれているところですけども、まず34節35節ずっと読んでみたいと思います。主はモーセに仰せられた。あなたは香料、すなわち、ナタフ香、シェヘレテ香、ヘルベナ香、これらの香料と純粋な乳香を取れ。これはおのおの同じ量でなければならない。これをもって、香を、調合法に従って香ばしい聖なる純粋な香油を作ると、このように、おっしゃっています。ナタフ香とかシェヘレテ香とかヘルベナ香とかって、それぞれこのヘブル語の言葉を音表の音声の通りに翻訳して表現しているものですけれども、ナタフ香ですね。まずこれにじみ出るもの、にじみ出て滴るという意味があります。で、この木の枝に傷をつけて、そこからにじみ出た樹液を採取し、これを香料として用いると。そしてまた、シヘレテ香、これいわゆる貝なんですけどもね、袖貝という、私形実際見たことないんですけども、記憶にないんですけども、要するにヘタから採取されたものというふうに言われています。で、このシヘレテ香は焼くと香りが出ると、そのものは香りがないんですけれども、焼くと芳香を発する、そういうものらしいです。で、ヘルベナ香ですけれども、これもですね、いわゆる、まあ、具体的によく分かってないんですけれども、いわゆる先に述べたナタフ香とか、それから乳香とかとともにですね、知恵を称賛する形容によく用いられる らしいんですよね。で、まあ、これ聖書の外典ですけれども、ベンシラの書って聞いたことありません？いわゆる聖書じゃないんで、いわゆる外典なんですけれども、それでよくそれ自体知恵の書とも言われてるんですけれども、そこで称賛における形容によく引用されてるらしいんですけれども、実はこれを念頭にでね、念頭において新約の方でパウロが表現してるところがあるんですよ。で、第二コリントの2章14節開いてみてください。2章14節ね、第2コリント。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいますと。ここで新約でまた知恵じゃなくて今度は知識という言い方をしてますけども、ここでパウロが触れているんですね。で、ここ後でもう一度触れることとしますけれども、さて、私たち新約の祭司、メルキゼデク系の祭司ですよね。レビ系じゃなくて実際に香を焚くということ、どういうことでしょうか。この日常の生活、あなた方の体を生きた供え物として捧げなさいと。それこそこの間メッセージにありましたように、ロゴス的な礼拝だと。それ新改訳の方では霊的な礼拝だという言い方してますけれども、そういう広い意味でこの限られた時間の礼拝というふうに捉えないで、全ての日常生活において礼拝というふうに捉えてください。そこで香を焚くということはどういうことでしょうか。主と賛美と霊の歌と思って互いに交わり、主に向かって心から歌うとき、それが実際にできているとき、私たちの交わりが単なるサロンじゃなくて、本当にそこに父がおられ、御子がおられ、御父親および子との交わりがなされているんだあれば、それは香を焚いているんですね。単に香が調合した香がボッと置いてあるんじゃなくて、焚いてるんですよ、私たちは。だけど実際問題としてどのぐらいその香が立ち上ってるでしょうか。天の御座に届いてるでしょうか。で、この限られた礼拝をとってみても、人の責任にしたくない、私もその一人だから言いたくないんだけども、なんか結果として言っちゃうんですけれども、そしてまたタカさんもこの前指摘していましたけれども、本体でないものを批判する、つっつくという時、それ決して間違いじゃない、正しいんだけども、だけどもそれ自体香りが立たないんですよ。キリストご自身の香が焚かれないんですよ。そのまんまなんですよ。じっとしてて燃焼してないんですよ。そういうことで、なんか今考えるとなんか本当に主に申し訳ないというか、 そういう感じなんですね。いわゆるそれはもう初代教会からもうそれ始まっちゃってるんですけどもね、異端論博とか、それから単なる議論とか、御言葉を食するというよりも、それが本当は私たちにとってのメインなんだけども、命の糧なんだけれども、何かそれが刺身の妻になっていて、どっかにこう寄せられて、知らず知らずに異端論博、人間の教会の歴史においていろんな教団教派ができて、それの攻撃材料がメインになって、で振り返ると、後で振り返ると香が何も焚かれていなくて、香りが届いていないと、ある意味でここに導かれて、その実質的な香りを楽しめるというのは、ある意味でここに来てかなり回復したような感じがします。私個人的に言えば、エクレシアとして共に香ばしい香りを捧げたいと思いませんか。で、30章の、さっきのね、ステージフト34章のね、30章の、35節ですね、ごめんなさい。これをもって香を調合法に従って、香ばしい聖なる純粋な香油を作るとなっています。なんかここの調合法を見ていくと、イエスご自身を見て見えてきませんか。イエスご自身の香りが見えてきませんか。何か十字架にかけられたイエスを見えてきませんか。その木に傷を入れて、その樹脂を集めて香を作る、まさにイエスご自身じゃないですか。イエスの香りじゃないですか。十字架で発せられたイエスご自身の香りが見えてきませんか。こう嗅げてきませんか。なんかそんな感じしてきませんか。でね、私自身のこれからちょっとある意味で個人的なもので申し訳なくて、かなり異端っぽくて危なっかしいんですけれども、皆さん吟味してくださいね。ね、よく主と交わって、個人的にとんでもない錯覚を起こすことがあるんです。何を勘違い、それはね、昨日今日に限った話じゃなくて、救われて間もなくしてからずっと続いてるんですけれども、聖霊のバプテスマを間もなく受けました。告白して間もなくです。その日のうちにです。言いようもない喜び、こう内側からこう湧き出てくるんですね。何とも言えない、まだ言葉になりきれていない、でも霊の息吹、新しい息がこう内側からこう奥底から湧いてくる。ヨハネが7章で言ってるそのことをマジに体験したんですよ。もちろんその時聖霊だという認識はできませんでしたけども、後でそれが聖霊だと分かりましたけれども、で間もなくして世の荒波ですよ、いわゆる目の前に降りかかっているくる現象面に対して何を思ったのか、 その内側にあるそのいらっしゃる方がどっかに吹っ飛んでしまっちゃったんですよ。いるんだけれども、でとんでもないあの思いにこう浸っていくんです。あの3年半の交渉外の肉体を持って一人一人に接してくれたイエスが恋したっちゃったんですよ。天に昇らないでそのままいてくればいいんじゃないかという思いに駆られたんですよ。本当は話したくないというよね。だから東大元暮らしなんです。あの12年間長血を患っていた女性がね、イエスの房にこうギュッと握りしめて全身に血が引けて癒されたことを感じ取れた、実際に癒された場面が妬ましく思われちゃった。羨ましく思っちゃったことはあります。でもよく見れば肉体のイエスがいて、こう手を差し伸べて握らなければいけないということは、主と自分との間に距離があるわけですよね。で、肩や内側にいらっしゃるそのプレローの恵み、新約の恵み、特権、あれがどっかに吹き飛んでしまって、とんでもない勘違いに陥ったんですよ。後で振り返ってみるとね、なんてそんな人生で、死んだ、だけどまた主がいないもんだから、いるんだけどもいないと思い込んでるからもがくんですよね。いわゆるローマ人への手紙の6章と7章の往復ですよ。8章の終わった、完了したというところに、なんかどういうわけかいかないんですよ。そういうロスをかなり長い間あったと思います。で、勘違いというのはいろいろ続きます。だけどもその勘違いの内容がやっぱり違ってきてるんですね。で、直接三位一体という言葉はありません、出てきませんけれども、それが主張されるところ、いわゆるローマ人への手紙の8章、この間も開きましたけども、そこから三位一体が見えてくるんですね。私たちのうちに御父と御子と聖霊がいらっしゃるということ、パウロが疑問符でもってローマの教会の兄弟姉妹たちに問いかけている、そういう形をとって言ってると、主張しているところをもう一度読みたいと思います。あえてローマ書の8章9節から11節読みます。一応8節から読みますか。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんと。いわゆるプレロ、うちに持っているものがキリストのものだと言ってるんですね。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、 いわゆる御霊じゃなくてキリストが、神聖においては第二位格の神ですよね、御子ですよね、があなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊が、つまり御父ですよね、第一位格の神であられる方ですよね、メリハリつけるためにこんな言い方しています、があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方、つまり御父は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。三者が内側におられること、ここから読み取れるでしょ。だけどここでまた東大元暮らしが、ついこの間この2週間の中で、今初めての問題じゃなくてまた読み入ったんですよ。私たちエクレシアはキリストの花嫁ですよね。花婿は第二位格の神であられる方ですよね。それは御子の霊ですよね。三位一体が夫なんじゃないですよね。わかるでしょ、言ってること。もちろんキリスト、人としては、人としての霊はもちろんありますけども、御子の霊といったら第二位格の神の霊です。御子というのは相対的な名前ですよね。御父に対しての御子であり、御子に対しての御父ですよね。それは初めからの関係ですよね。時間の経過の中で発生した関係じゃないですよね。初めからの関係、それは神聖を表しています。第二位格の神の霊を持った方、それが私たちエクレシアの夫です。人としてはアダムが第一の人なら第二の人というふうにパウロは表現してますけれども、神聖においても第二位格の神なんですよ。だけどもこの間のフタルークのメッセージでもあるように、三位一体切り離せないんですね。主よと言った時、三者を呼んでることになるんですよね。だけどもこの花嫁はエゴイズムの塊なもんでして、個人的には切り離したいんですよ。切り離した上で第二位格の神キリスト、それだけを独り占めしたいんですよ。独占したいんですよ。独占したいというのは、あの立ちの悪い、そういうものです。以前であれば途方に暮れているかも分かりません。あの最初のあの若い時の悩み苦しみの時のように、だけどあの途方に暮れていないんです。霊的事実として現実にこの三者がバラバラになった事件を皆さん信じ受け入れてるでしょ。そこに思いがすぐ行っちゃったんですよ。十字架です。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、主の叫び。それは永遠に三位一体であられる方が唯一、あの一期一会といえばいいんでしょうか、お茶の言葉だからあまり使いたくないんだけどまた使っちゃった、あのこう言って、あの一点、それは唯一バラバラになったある意味で事件じゃないですか。私の思い以前にそれをやっちゅう自らがやっちゃってくれたんですよ。花嫁、キリストの花嫁を得るために 主自らバラバラになっちゃった、それが主の証ですよ、神の証ですよ。それは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかは、巫女だけの痛みじゃないんですよ。罪に定めた御父の痛みもあるんですよ。三者が一体であったはずが一体でなくなっちゃった事件なんですよ。だから当然聖霊ご自身も痛みを伴ってるんですよ。三者が三者とも痛みを伴ってるんですよ。だけどそのことを通して現に私たちは生まれてるんですね。それがなかったらこの目に見えるこの限られた世界はありえないんですよ。で、ある意味で聖あの主と交わって特にまた新たにこういう思いがまた再発したというかそういうきっかけがまたあるんですけれども、画家を読むとね、中にもそうなっちゃうんですよ。ちゃんと冷静に読める人はいいんですけれどもね、精霊とか道引とかね、もうどっか ほっぽいてというか見出せなくてね、ただ主ご自身、その主とは言い切れないな、 100% 人であって 100% 神であられる方、その方のみだけど、道も取り除いて精霊も取り除いて、ただそこだけにこう釘付けになっちゃってね、見えなくなっちゃうんですよ、画家。だけどそれあえて読みたいと思います。画家は私個人的にここで開いたこと記憶にないんですけれどもね、画家の、まあ、一応長く読むのは5章として、一応まず1章の1節から3節、ソロモンの画家、いわゆる歌の中の歌というやつですけれども、あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛は、ブドウ酒よりも心よく、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう、それで乙女らはあなたを愛しています。あなたの香油の香りはかぐわしく、イエスご自身の香りじゃないですか。続いて4章11節、花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の裏には蜜と乳がある、あなたの着物の香りはレバノンの香りのようだ。その花嫁に対して言ってる言葉の中で、その花嫁自身の香りじゃなくて着物の香り、とどのつまりは夫の香りじゃないですか。そしてレバノンの香りのようだ。神殿を建設するための資材が多くこのレバノンから排出されていますけれども、いわゆる豊かさの象徴ですよね。で、五節全部読みたいんです。で、特に後半のことを言いたいんです。私の妹花嫁よ、私は私の庭に入り、もつ薬と香料を集め、蜂の巣と蜂蜜を食べ、ブドウ酒と乳を飲む。 友よ、食べよ、飲め、愛する人たちよ、大いに飲め。私は眠っていましたが、心は覚めていました。戸を叩いている愛する方の声、我が妹、我が愛する者よ、戸を開けておくれ。私の鳩よ、汚れのない者よ、私の頭は露に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れている。私は着物を脱いでしまった、どうしてまた着られましょう。足も洗ってしまった、どうしてまた汚せましょう。私の愛する方が戸の穴から手を差し入れました。私の心はあの方のために立ち騒ぎました。私は起きて、私の愛する方のために戸を開けました。私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、かんぬきの取っ手の上に滴りました。私が愛する方のために戸を開けると、愛する方は背を向けて去っていきました。あの方の言葉で私は気を失いました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。私が読んでも答えはありませんでした。町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。彼らは私を打ち傷つけました。城壁を守る者たちも私の被り物を剥ぎ取りました。エルサレムの娘たち、誓ってください。あなた方が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう。私が愛に病んでいると言ってください。女の中で最も美しい人よ、あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですか。あなたがそのように私たちに切に願うとは、あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですか。私の愛する方は輝いて赤く、万人より優れ、その頭は純金です。髪の毛は夏目ヤシの枝で、カラスのように黒く、その目は乳で現れ、池のほとりで休み、水の流れのほとりにいる鳩のようです。その方は良い香りを放つ香料の花壇のよう、唇はもつ薬の液を滴らせる百合の花、その腕はタルシュの宝石をはめ込んだ金の折りたたみ戸、体はサファイアで覆った象牙の細工、その足は純金の台座に据えられた大理石の柱、その姿はレバノンのよう、杉のように素晴らしい。その言葉は甘いぶどう酒、あの方はすべてが愛しい、あの方のすべてが愛しい。エルサレムの娘たち、これが私の愛する方、これが私の連れ合いですと。9節以降、特に私注目して言いたいんですけども、いわゆる10節からいわゆるイエス・キリストを世に対して、この最も美しいこの女性が証ししているわけですよね。あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですかと、何か蔑視したような、この信仰者花嫁に対して、乙女に対して、このそう最初の一節を読めば妹に対して、証ししてるんだけども、外に対して証ししてるんだけども、このイエス・キリストを世はこういうふうにしか見ていないんですよね。他の愛人より何が優れているのですか。まあもちろんこれずっとヘブル語 の旧約ですから、ヘブル語で表現されている、書かれているわけですけれども、あのギリシャ語だとね、それが日本語化するといわゆるろくな言葉にならないんですよね。ギリシャ語でパトロスといえばね、私たちにとっては道なんだけれども、 日本語が貸してパトロンになるとろくな言葉じゃないでしょ。どっか飲み屋のひもづるみたいなね、いわゆる愛人としか貸しちゃうでしょ。でもこの10節後半、いかにもねソロモン王でなければ証しできないイエス・キリストを証ししてるんですよね。イザヤは人間的な目で見れば何も見とれるところがないと、何の変哲もないと、いわゆるさも大工のせがれにしか取られないような言い方をしていますけれども、ここでは再臨の王として来られるイエス・キリストを証ししてるわけでしょ。みそばらしい貧しい大工のせがれの姿を言ってないですよね。髪の毛は夏目ヤシの枝でカラスのように黒く、いかにも立派なセム系の男子というふうにイメージできてきませんか。金髪じゃないですよ。しかしすごい、だけど私これ見るとやっぱりね、お舅さんになるんでしょうかね、道とかね、あれとにかく排除しちゃってね、このやっぱりこの人の証の通りね、独占したくなっちゃうんですよ。道もいいから精霊もいいから、とにかくという 不健全な思いに至っちゃうんですよ。切り離せないものをあえて切り離したくなっちゃうね。でも主は自らそれを なしてくれたことを重々承知の上で言ってるんですよ。知らないで言ってるんじゃないですからね、こいつバカかと思わない。でこれをもうちょっと突っ込んでお話ししたいと思います。詩編の141編を読みしたいと思います。結論の2節だけを先に読んでおきます。詩編141編の2節、私の祈りが御前への功として、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように。これが私の結論です。夕べの捧げ物。私実は去年2011年の311以降、ある意味で実際の生活においてもね、夕方が一日の始まりになってきてるんですよ。もう職場がもうちょっと霞が関のお偉いさんが集まっているところになっちゃったもんで、朝早く出かけて夕方にうちに戻ってくる、まあ5時半過ぎにはもううちに戻ってきているというパターンが続いてるんですけども、夕方、それは漱石でこうして夕があり一日があったというようにね、夕方がこう一日の始まりになって、でちょっとこう変わってきてるんですけれども、この夕べの捧げ物としてこの祈りが功として立ち上りますように。もちろん私たちはイエスというキーワード、その鍵を持ってますから、私たちの祈りは当然届くんですけれども、しかし主に喜んで受け取ってくださる祈り、 こうというとまた話がちょっと違ってくるんですよね。もちろん主に寄りかかって甘える、それがある意味で自立した信仰。よくとかくこの集会の終始一貫したメッセージで自立した信仰というふうにこう言ってきたんですけれどもね。で、私前にも触れたように単に自立というと経済的なね、親元からの自立じゃなくて、主に直接寄りかかることを覚えていかなければいけない、それが自立した信仰だと言ってきたつもりなんですけれども、でずっとこう振り返ってみるとね、ちょっと硬すぎる面があるんですよ。要するにね、決して自己完結型の信仰ではないんですよ。自分で小さな問題、大きな問題、自分でこう処理する、自分で祈って黙って主の技を見る、もちろんそれで主が答えてくだされば大きな信仰の励みになります、力になります。自分が人に寄りかかっているのではないということを確かに確認することはできます。だけどもね、ちょっと硬いですよね。こう何もこう交わりに供さない、問題をこう言えない、ただ黙ってこう自分一人で縮こまって主に隠れたところで祈る、ちょっとこう決して自己完結型を要求してるわけじゃないんですよ。もちろんそれは信頼関係必要ですけどもね。前育ったところはね、根掘り葉掘り聞き出してね、無理やり祈ったりね、あるいは要するに主の技じゃなくてね、人間的な善意が働いてね、これが主のためだろうと思ってね、こうなしてくださる、その人がなしちゃう、手を出しちゃうっていう、で結果的には表面的にうまくいくと主の技だとしてめでたしめでたし、アーメンハレルヤになってるんだけど、主の意図してるところが実がね、主は何も手出す前にね、なんか人間的なヒューマニズム的な技が働いちゃうということ往々にしてあるんです。それで信頼関係必要なんですけれども、だからこの前ごくたまに来る姉妹がうちの問題を提供出して、みんなで祈った時ありましたよね。若い姉妹、お父さんの再就職のことでなんか祈ったことありますよね。あれでいいんだと思いますよ。一人一人立派になんとかでおかしな方向に走るよりはね、あんまり意固地になって主の技を見るっつってね、もちろん二人でも三人でも私の名において集まる、本当の意味でさっき言ったように本当の意味でその通りになった時、やっぱりこう耐えてるんですよ。で下手するとね、もちろん諸霊の IO の影響下にある津軽の教会であれば、前私ほのめかしたことありますけれども、御座まで祈りがいかなくてね、途中で吸い取られたり、途中の段階でこう悪いものが働く、それが上のその目に見える教会の指導者たちがそのことに気づかないということもまた悲惨な、そうであれば一人で奥まった部屋の方で祈って主の技を見た方がずっといいんだけれども、今の段階においてはこの形式においてはそこまでいかないで、かなり信頼を持てていいと私は今思っています。でごめんなさい、長くなりましたけど141ペ結論を読みたいと思います。 主よ、私はあなたを呼び求めます。私のところに急いでください。私があなたに呼ばわるとき、私の声を聞いてください。私の祈りが御前への功として、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私の心は悪いことに向けさせず、不法を行う者とともに悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのうまいものを食べないようにしてください。正しいものが愛情を持って私を打ち、私を責めますように。それは頭に注がれる油です。私の頭がそれを拒まないようにしてください。彼らが悪行を重ねてもなおも私は祈ります。彼らの裁き、つかさらが岩の傍らに投げ落とされた時、彼らは私のいかにも香ばしい言葉を聞くことでしょう。人が地を掘り起こして砕くときのように、私たちの骨は黄泉の入り口に巻き散らされました。私の主、神よ、まことに私の目はあなたに向いています。私はあなたに身を下げます。私を放り出さないでください。どうか彼らが私に仕掛けた罠から、不法を行う者の落とし穴から私を守ってください。私が通り過ぎるそのときに、悪者は己自身の網に落ち込みますようにと。で、先ほど言い忘れたんですけれども、もう一度第二コリントの2章14節さっき開きましたけど、読みましたけど、今度は16節まで読みたいと思うんです。その光を焚くということと他に、その光がどこに向けられるかということにおいて、また新たな展開が見て取れるんです。2章14節がもう一度読みたいと思います。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。で、私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように神の言葉にまずものをして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストに会って語るのですと。これ別な展開を今言っています。というのは、先ほど私が祈ったように、あるいはキリストご自身の香りが御座に届けられ、御座まで立ち上るように、そしてまた私たち自身もその香りに浸ることができる、楽しむことができると言いましたけれども、今度この香りがね、この宣教エクレシアの外に向かって14節から放ってくださいますと言ってるわけですよ。光が天に昇り、また私たちが楽しむ以外に、エクレシアの外に向かっていくんだということを、この2章の14節以降でパウロは言ってるわけですよ。それは主が成してくださるんじゃなくて、主が成してくださるんであって、私たちが成すんじゃないんだっていうことですよね。これエクレシアがプレロ、要するにプレローマ、満ち満ちていなければ当然エクレシアじゃないし、香りようがないですよ。だけども実際持っているんだから、肉体の幕屋を持った神殿であって、それは自由自在に主の導きの方向、思いのままに 動ける、それは御霊の霊の流れに乗っかって動くところどころにを通して外に向かってこの香りが放たれるって言ってるんですね。それは先ほどの画家の五章で後半で最も美しい花嫁妹が言葉でもって世に対して証ししてますけども、その言葉に付随して香りが放たれている様子が私には見えるんです。単なる情報じゃなくて、単なる伝達する事務的事項じゃなくて、生ける神ご自身が語られる、再臨のイエス・キリストが語られる、王としてのイエス・キリストが語られる、そこに付随した香りが外に向かってるんですよね。あの画家においては、今ここでもパウロは世界宣教の中でこのことを述べています。だから皆さん、自分自身の香りじゃなくてね、キリストの香りに十分期待すべきですよ。何気なくね、意識的に私が私がキリストを述べ伝える、私が私がの時、香りがすり替わってますよ。それをね、ある意味で教会、いわゆる日本キリスト教会は強要してきてるんですよ。人に催促しないでてめえでやれって言いたくなってくるんですけれどもね、それが主がそうしなさい、内なる方がここどこそこへ行ってきなさい、自然な流れに、霊の流れに、御霊はどこかから来てどこに行くか分かりませんけれども、そこに乗っかれた時、自然に香りが風に乗って放たれていくんですよ。ある意味、私はほんのちょっとの出来事ですけども、それを経験したことがあります。後でいろんなことがこう脳裏をよぎってきてね、本当にこれキリストの香りだったのかなと、教団教派の香りじゃなかったのかなと思ったとかね、こうよぎることがあったんですよ。だからいわゆるあなたの正解でね、あなたも神学校に行きましょうがイコール献身しましょうの言葉に乗っかってた時ね、いわゆるその職場を辞めて学校に行くことがいわゆる献身というふうに教えられたもんですからね、いわゆる神学校に行きますから会社辞めますと辞表書いて、で職場の上司たちはみんな引き止めるわけですよ。わけのわかんないところに行きやがってとかね。で以前その係長がその以前話したことを持ち出してきてね、いわゆる先輩の悪口を魚にね、飲み屋に付き合わされたことあるんですけれども、乗っかっていかないんですよ僕、その話に。でそのことを思い出したらしくて、お前こいつ背後になんか宗教と関わっているなというふうにうすうす感じていたと、今分かったと。何か愕然、何か喜べないんですよね。 キリストの香りじゃないのは目に見えてんだもん。だから自分の信仰に関してはやっぱり主に対して素直であるべきです。良き牧者の声に聞き分けるべきです。本当に主と私との関係が直接的な関係であるなら巡り巡って御言葉は来ませんよ。直接来ますよ。それを弁護してね、何とかさんを通してそれは御言葉が来てるんですよとかね、ほんと嘘ばっかり言うのもいるんだけども、本当に私たち自身がね、本当に選ばれた花嫁だったんだったらね、ほんな間接的に言ってくる夫いますか。難しい時代ですけれども、また敵の誘いが今なんか手紙にしたためて忍び寄ってきてるのも感じてますけれども、良き牧者はただ一人です。この方に期待します。